くなって、そろそろ桜の花が開き始め、僕はその日、全身座の若手俳優の中村邦夫君と眉山県で会って、ある洋談をすることになっていた。洋談というのは、実は彼の縁談なのであるが、少しややこしく、僕の家ではちょっと声を潜めて相談しなければならぬ事情もあったので、眉山県で会って、互いに大声で論じ合うべく約束をしていたのである。中村邦夫君もその頃はもう眉山県の半常連くらいのところになっていて、そして眉山は彼を中村村尾氏だとばかり思い込んでいた。行ってみると中村村尾先生はまだ来ていなくて、林先生の橋田新一郎氏が土間のテーブルで一人でコップ酒を飲みニヤニヤしていた。壮観でしたよ。眉山が味噌踏んづけちゃってね。
味噌？
僕はカウンターに肩肘を乗せて立っているおかみさんの顔を見た。おかみさんはいかにも不機嫌そうに眉を潜め、それから仕方なさそうに笑い出し、話にも何もなりゃしないんですよ。あの子のそそっかしさったら、外からバタバタ目つきを変えて駆け込んできて、いきなりずぶりですからね。
踏んだのか。
え？今日配給になったばかりのお味噌をお重箱に山盛りにして、私も置き所が悪かったのでしょうけど、わざわざそれに片足突っ込まなくてもいいんじゃありませんか。しかもそれをぐりと引き抜いてつま先立ちになってそのまま便所ですから、どんなにこらえきれなくなっていたって何もそれほど慌ててなくてもよろしいじゃございませんか。お便所に味噌の足跡なんかついてた日にはお客様がなんとと言いかけて、さらに大声で笑った。お便所に味噌はまずいねと僕は笑いをこらえながら、しかしご府城へ行く前でよかった。ご府城から出てきた足ではたまらない。なんせ眉山の大会といってね、有名なものなんだからね。その足でやられたんじゃ味噌も返じてクソになるのは確かだ。なんだか知りませんがね、とにかくあのお味噌使い物になりゃしませんから、今トシちゃんに捨てさせました。
全部か。そこが大事なところだ。時々朝ここでお身をつけのごちそうになることがあるからな。方角のためにお尋ねする。
全部ですよ。そんなにお疑いなら、もううちではお客様にお身をつけはお出しいたしません。
そう願いたいね。トシちゃんは井戸端で足を洗ってますと橋田氏は引き取り、
とにかく壮烈なものでしたよ。私は見ていたんです。味噌踏み眉山、吉右衛門の当たり芸になりそうです。
いや芝居にはなりますまい。お味噌の小道具が面倒です。
橋田氏はその日用事があるとかですぐに帰り、僕は2階に上がって中村先生を待っていた。味噌踏み眉山はお調子を持ってドスンドスンとやってきた。君はどこか体が悪いんじゃないか。そばに寄るなよ、けがれるわい。
ご府城にばかり行ってるじゃないか。
まさか
と楽しそうに笑い、
私ね、小さい時、トシちゃんはお便所へ一度も行ったことがないような顔してるって言われたものだわ。
貴族なんだそうだからね。しかし僕の偽らざる実感を言えば、君はいつでもたった今ご府城から出てきましたって顔してる。
まあひどい。
でもやはり笑っている。
いつか羽織の裾を背中に背負ったままの姿でここへお調子持ってきたことはあったけども、あんなのは一目瞭然というのだ。文学の方ではね、土台あんな姿でお酌するなんて失敬だ。
あんなことばかり
平然たるものだ。おい君、汚いじゃないか。客の前で爪の赤ほじくり出すなんて。こっちはこれでもお客さんだぜ。
あら、だってあなたたちもみんなこうしてらっしゃるんでしょ。
皆さん爪が切れたわ。
物が違うんだよ。
った君、風呂へ入るのかね。正直に言ってごらん。
そりゃあ入りますわよ、と曖昧な返事をして。
私ね、さっき本屋行ったのよ。そしてこれ買ってきたの。あなたのお名前も出ていてよ。
懐から新刊の文芸雑誌を出して、パラパラページを送って、その僕の名前の出ているところを探している様子である。
やめろ。こらえきれず僕は怒声を発した。打ち据えてやりたいくらいの憎悪を感じた。
そんなもの読むんじゃない。わかりゃしないよ、お前ら。
なんだってまたそんなもの買ってくるんだよ。無駄だよ。
あら、だってあなたのお名前が。
それじゃお前は僕の名前の出てる本を全部片端から買い集めることができるか。できやしないだろ。
変な論理ではあったが、僕はムカついてたまらなかった。その雑誌は僕のところにも軽装せられてきていたのではあるが、それには僕の小説をそれこそクソ味噌に非難している論文が載っているのを僕は知っているのだ。
それを美山が例のケロリとした顔をして読む。いや、そんな理由ばかりではなく、美山ごときに僕の名前や作品を少しでもいじられるのが嫌で嫌で耐えきれなかった。いや、案外小説が飯より好きなんて言ってる連中にはこんな美山級が多いのかもしれない。それに気づかず作者は汗水流し妻子を犠牲にしてまでそのような読者たちに奉仕しているのであるまいか。と思えば泣くにも泣けないほどの残念無念の情が胸にこみ上げてくるのだ。とにかくその雑誌は引っ込めてくれ。引っ込めないとぶん殴るぜ。 悪かったわね。
やっぱりニヤニヤしなが
ら。読まなけりゃいいんでしょ。
土台買うのがバカの証拠だ。
あら、私バカじゃないわよ。子供なのよ。
子供？お前が？僕は二の九月月芯からになりきった。
それから数日後、僕はお酒の飲みすぎで突然体の調子を悪くして10日ほど寝込み、どうやら回復したのでまた酒を飲みに新宿に出かけた。黄昏の頃だった。僕は新宿の駅前で肩を叩かれ、振り向くと例の林先生の橋出しが鼻訓を帯びて笑って立っている。
美山県ですか。
ええ、どうです一緒に、と僕は橋出しを誘った。
いや、私はもう行ってきたんです。
いいじゃありませんか、もう一回。
お体を悪くしたとか。
もう大丈夫なんです、参りましょう。
ええ、橋出しはその人らしくもなく、なぜだかひどくしぶしぶ応じた。
裏通りを選んで歩きながら、僕はふいと思い出したみたいな口調で尋ねた。
味噌踏み美山は相変わらずですか。
いないんです。
え、
今日行ってみたらいないんです。あれは死にますよ。ぎょっとした。
おかみから今聞いてきたんですけどね、橋たちも真面目な顔をして、
あの子は腎臓結核だったんだそうです。
もちろんおかみにもまたトシちゃんにもそんなこととは気づかなかったかな。妙にお醤油が近いので、おかみさんがトシちゃんを病院に連れて行って調べてもらったら、その始末で、しかももう両方の腎臓が侵されていて、手術も何も全て手遅れで、あまり長いことはないらしいんですね。それでおかみはトシちゃんには何も知らせず、静岡の父親のもとに返してやったんだそうです。
そうですか。いい子でしたがね。
思わずため息とともにその言葉が出て、僕は狼狽し、自分で自分の口を覆いたいような心地がした。
いい子でした。と橋たちは落ち着いてしみじみに、今時あんないい気性の子はめったにありませんですよ。私たちのためにも一生懸命勤めてくれましたからね。
私たちが2階に泊まって、午前2時でも3時でも目が覚めるとすぐ下行って、
トシちゃんお酒と言えば、その一言ではいと返事して、寒いのにちっとも耐えにならずに、すぐ起きてお酒を持ってきてくれましたね。あんな子はめったにありません。涙が出そうになったので、僕はそれをごまかそうとして、でも、みそふみ美山なんてあれはあなたの命名でしたよ。悪かったと思ってるんです。腎臓結核は、おしっこがひどく近いものらしいですからね。みそ踏んだり、階段を転げ落ちるようにして、降りてお便所に入るのも無理がないんですよ。美山の大会も決まっていますよ。と橋田氏は、僕の茶化すような質問に立腹したような口調で、貴族の立ち小便なんかじゃありませんよ。少しでも、ほんのちょっとでも長く、私たちのそばにいたくて、我慢に我慢をしていたせいですよ。階段を上るときのドスンドスンも、病気で体が大義で、それでも無理して、私たちに勤めてくれていたんです。私たちもな、ずいぶん世話を焼かせましたからね。僕は立ち止まり、地団駄踏みたい思いで、丘へ行きましょう。あそこでは飲めない。同感です。僕たちは、その日から、ふっと、歌詞を変えた。